業界研究をする30の方法。その1、企業研究の前に業界研究。最初からすべての企業を調べるのはあまりにも大変です。企業とはいえ星の数ほどあります。すべての企業を一つずつ調べるのは手間暇がかかりすぎるため現実的ではないでしょう。そこで必要なのが業界研究です。まず世の中にある業界を知り、自分に合っている業界を見極めましょう。大から小の順で進めるイメージです。業界が決まれば企業の数は絞られるため企業研究の効率も良くなります。業界研究は業界地図に当たる項も一冊買って勉強すればおおむね把握できます。業界の現状、将来性、特徴などが大まかな全体像がわかるだけでも参考になるはずです。業界は浮き沈みの激しい世界です。どんな業界なら自分の活かせそうかを想像しながら研究するのがおすすめです。自己分析の結果を手がかりにすれば自分に適した業界を見極めやすくなるでしょう。すでに希望の業界があったとしても決めつけるのではなく別の業界に目を向けてみましょう。別の業界に注目すると思いがけず興味が湧くかもしれません。興味の湧く業界がなかったとしても視野を広げる働きがありますから無駄にはなりません。様々な道を模索して自分に合った道を選びましょう。企業研究の前に業界研究をする。業界研究をする30の方法。その2、業界研究、企業研究に欠かせない10の情報源。業界研究、企業研究に欠かせないのは情報源です。主要な情報源は主に10種類。情報源を最大限に生かすことでより多くの情報を入手できるでしょう。1、インターネット。最も活用したいのはやはりインターネットです。企業のウェブサイト、就職情報をまとめたウェブサイト、その他ニュース系のウェブサイトなどです。インターネットに接続されたパソコンが自宅にあれば、様々な企業のウェブサイトに一瞬でアクセスできます。また、自宅のパソコンだけでなく、携帯電話端末も活用したいところです。いつでもどこでもウェブサイトを確認できる環境があれば、効率よく情報を入手できます。2、テレビ。就職したい企業がテレビ番組で取り上げられることがあります。企業にカメラが潜入することで、普段は見ることができない現場ややり取りなどを知ることができます。興味のある企業を深く知るための貴重なチャンスになるでしょう。3、新聞。新聞は企業情報の宝庫です。記事の内容から各企業の最新の動向を知ることができます。上場企業なら新聞の経済欄に株価や最新ニュースなどが掲載されます。筆記試験や面接で時事問題を問われることもあるため新聞の確認は必須です。4. 雑誌。就職関係の週刊誌、月刊誌、期刊誌などです。各業界や職種などの動向がまとめられているため参考になる情報を効率よく入手できるでしょう。5. 書籍。業界地図、業界本などは効率よく情報を入手できる手段です。また社長が自社について執筆した書籍があればぜひ確認したいところです。6. 友人。都合で出席できなかった企業説明会があれば友人を通して情報を入手できます。友人との交流を深めることは就職活動中のストレス軽減にも役立つはずです。 7. OB/OG 訪問。就職したい企業に勤める先輩から話を直接聞くことで有料な企業情報を入手できます。場合によっては裏の情報を聞けることもあるでしょう。8. 企業説明会。社員に直接話を聞いたり質問をしたりできるチャンスです。 9. インターンシップ。学生が一定期間企業で仕事を体験する制度です。職場で仕事をするため具体的な情報を知ることができます。社員になった時にイメージが湧きやすくなるはずです。 10. 店舗見学。自分が客として店舗に入ってみます。客としてサービスを受けることで店舗における企業活動の雰囲気を知ることができます。工場見学を公開している企業ならぜひ利用してみるといいでしょう。10の情報源を最大限に活用する。業界研究をする30の方法。その3、業界地図と業界コンの違いとは。業界地図と業界コン、どちらも業界というキーワードが含まれているため似ているように思いますが内容は違います。業界地図、業界地図とは世界地図のようにあらゆる業界を一目で分かる形にした本のことです。情報の特徴は広く浅くです。各業界の現在の事情、販売者や今後の動向予想など全体像を眺める場合に適しています。業界コン、業界コンとはその業界の詳しい事情を説明した本のことです。一冊につき一業界の内容になっているのが特徴です。情報の特徴は狭く深くです。業界地図と重なる内容もありますが、業界コンはさらに深く細かい内容が書かれています。具体的な仕事内容、仕事で必要な能力、最新情報などその業界に特化した専門内容です。また専門家による業界の現状や展望などが盛り込まれているのも特徴です。興味のある業界をさらに深く知りたい場合は業界コンが適しています。業界地図で就職したい業界を絞り込んだ後、業界コンでさらに深く確認するのが効率の良い順番です。業界地図と業界コンの違いを確認する。業界研究をする30の方法。その4、業界研究は筆記試験や面接の対策でもある。業界研究の中でも特に押さえておきたいポイントがあります。業界の構造や問題点の把握です。どんな業界でも構造と問題点は必ずあります。例えば A 社と B 社が取引している構造、少子高齢の時代によって市場が縮小していく問題点などです。こうした構造と問題点の把握が大切です。単なる常用ではありません。業界研究で得られた情報は筆記試験や面接でも問われることがあります。例えば面接でこの業界の問題点と改善策は何だと思いますかという質問をされた時です。熱意と意欲を確かめるために専門的な質問をされることは珍しくありません。ここでどれだけ詳しくスムーズに答えられるかです。業界に精通していなければうまく答えることができません。採用担当者は本当に就職したければ業界に詳しくて当然と考えています。つまり業界研究とはいえ筆記試験や面接の対策にもなっているのです。就職を希望する業界ですから興味を持って意欲的に調べましょう。わからない用語があれば放置せず積極的に調べる姿勢が大切です。詳しくなればなるほど面接でも有利になります。筆記試験や面接の対策でもあるという意識を持って業界研究をする。業界研究をする30の方法。その後、情報を知るのは怖いが情報を知らないのはもっと怖い。情報を知るのは怖い一面もあります。ポジティブな情報ばかりとは限りません。中にはネガティブな情報もあります。今まで良いイメージを抱いていた企業が企業研究を進めるうちにネガティブな情報まで知ることがあります。その結果企業の印象が大きく変わることもあるでしょう。時には印象が180度変わることも珍しくありません。知らなければよかったと思うこともあるかもしれません。では情報を知らなければいいのかというとそれは違います。情報を知るのは怖いですが情報を知らないのはもっと怖いのです。企業のことを知らないまま面接を受け採用されたとしましょう。入社してから思わぬネガティブな一面を知っても遅いのです。すでに企業の一員となってからでは前に進むしかありません。自分に不都合な制度があっても従わざるを得ません。自分にできないことがあってもできるようになるしかありません。人生を後悔しないためにもネガティブな情報でも知っておいた方がいいのです。ポジティブでもネガティブでも情報は情報です。どんな情報でも価値があります。情報の種類がポジティブであれネガティブであれ情報は情報です。情報の種類を問わず今は積極的に集める努力をしましょう。取捨選択は後からすればいい話です。様々な情報を積極的に入手する努力をする。業界研究をする30の方法。その6、どんな情報も主観が混じっている可能性がある。どんな情報にも主観が混じる可能性があります。主観が混じるとは情報の認識や評価が発信者の価値観などによってねじ曲げられるということです。もちろん信頼のおける情報源ほど間違いは小さいはずですが絶対ではないと考えることです。 友人から聞いた情報は友人の主観が混じっている可能性があるでしょう。新聞に書かれた情報は記者の主観が混じっている可能性があるでしょう。企業説明会で説明された情報は社員の主観が混じっている可能性があるでしょう。たとえ OB、OG 訪問でもやはり先輩の主観が混じる場合があります。情報を最初から完全に信じていると誤った情報に踊らされ本当に正しいことがわからなくなる場合があります。どんな情報も主観が混じっている可能性があるという前提で考えることが大切です。その事実を認識した上で情報を集めることが大切です。様々な情報源から情報を集めた上で総合的に判断すれば主観に惑わされにくくなります。最終的には自分の判断で情報の質を見極める力が必要です。どんな情報も主観が混じっている可能性を考慮する。業界研究をする30の方法。その7。偏見や先入観は自由な思考を妨げる。業界研究や企業研究では偏見や先入観の一部を忘れましょう。20年ほど生きていれば業界や企業に対する知識がある程度蓄積されているはずです。A 業界は成長しつつあり、B 業界は衰退しつつある。大企業だから安定して、中小企業は不安定だろう。ベンチャー企業は勢いがあって新しい挑戦をしている。様々な予備知識があるでしょう。しかし、ここが要注意です。成長業界にある企業は全てが好調とは限りません。成長業界でも経営が厳しい企業もあります。衰退業界でも経営が好調な企業もあります。こうした点は企業にも当てはまります。大企業でも経営が不安定なところもあれば、中小企業でも安定しているところもあります。ベンチャー企業だから勢いのある経営とは限らず、のんびりした経営のところもあるでしょう。業界や企業によって事情は様々です。偏見や先入観は怖い。最初から思い込みがあると余分な印象が加わるため、自由な思考を妨げます。情報を誤認しやすくなり、業界研究や企業研究がスムーズにできなくなるのです。最初は真っ白な気持ちで取り組みましょう。自分は何も知らない、初めて勉強するという初心で取り組んだ方が良い出会いがしやすくなります。偏見や先入観を持たず、真っ白な気持ちで始める。業界研究をする30の方法。その8。大切なのはその業界と一生付き合っていく覚悟。就職活動といえば、企業に就職という意識を持ちがちです。もちろん、企業に就職で正しいのですが、その前に業界に就職という意識を持つことが必要です。大切なのはその業界と一生付き合っていく覚悟です。自分に合わない、気が変わった、などの安易な理由で業界を変えるのは気をつけた方がいいでしょう。業界を変えるということは、生きる世界を変えるということです。もちろん、別の業界の方が新鮮味が強くて、新たな気持ちで歩める面もあります。その一方で、勉強をやり直さなければいけない場面が多く、大きなロスも増えるでしょう。人生を遠回りすることになり、収入面も精神面も不安定になった結果、人生のやりくりにも苦労するはずです。一度その業界に入れば、転職で企業が変わることはあっても、一生付き合い続ける覚悟が必要です。たとえ、独立する場合でも、同じ業界内で独立した方が成功しやすい傾向があります。同じ業界だからこそ、今まで蓄積した能力や知識、技術、ノウハウなども活かしやすくなります。一生付き合うかどうかという結果は別として、一生付き合うつもりになって選ぶことが大切です。自己分析をしっかり行い、自分に合った業界研究を慎重に選びましょう。一生付き合うつもりで業界を選ぶ。業界研究をする30の方法。その9。ニュースの確認も業界研究の一つ。業界研究として何から始めていいのかわからない。そんな時はまずニュースの確認から始めましょう。天気情報やテレビ番組などではありません。確認してほしいのは経済活動に関するニュースです。ニュースといえば新聞という考えもありますが、あくまで選択肢の一つです。情報化の進んだ社会です。ニュースが入手できるなら媒体は何でも構いません。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット。自分に合った媒体からニュースを確認していきましょう。一つの媒体より複数の媒体から情報を入手すればさらに効率的です。特に確認したいジャンルは政治、経済、金融です。興味のあるニュースから確認を始めていいのですが、最終的にはまんべんなく確認できれば理想です。ニュースとして読めば時事を楽しめると同時に業界研究にもつながります。聞き慣れない用語が登場したときは辞書やインターネットを使って調べます。理解できない事情があれば手間暇を惜しまず確認しましょう。手間暇はかかりますが無駄にはなりません。こまめに調べる癖が後から大きな成長につながります。そうした作業を繰り返していくうちに各業界の雰囲気や流れがだんだん見えてきます。ニュースの確認が業界研究になるのです。ニュースの確認を日課にして各業界の動きを知る。業界研究をする30の方法。その10。やりがいのある仕事を他人に聞くのはナンセンス。やりがいのある仕事は何ですか？どんな仕事がやりがいを感じやすいですか？こんな質問はナンセンスです。やりがいを感じる仕事は人それぞれです。プログラミングが好きな人はプログラムにやりがいを感じるでしょう。一方、料理を作ることには無関心かもしれません。料理が好きな人は料理を作ることにやりがいを感じるでしょう。一方、プログラミングには無関心かもしれません。世の中のすべての仕事に誰かがやりがいを感じる可能性があります。やりがいのある仕事を他人に聞くのはナンセンスです。誰かに尋ねてもそんなことは自分で考えてくれと理解されるだけでしょう。やりがいを感じる仕事は自分しか知らない。自分で見つけ、自分で深めることです。やりがいを感じる仕事は自分で考える。業界研究をする30の方法。その11。最初から完全に向いている仕事を探すのは難しい。就職活動では自分に向いている仕事を探すことが大切です。自己分析をした後、業界研究や企業研究をして自分に向いている仕事を見つけようとします。基本的であり、最も安全な進め方ですね。ただし、ここで注意したいことがあります。最初から完全に向いている仕事を探さないことです。もちろん、完全に向いている仕事があれば理想ですが、実際は非常に難しいでしょう。完全に希望と一致した仕事や企業を探そうとすると、的が小さくなります。もちろん、的が小さくなればなるほど、具体性は増すのですが、的が小さくなりすぎるのです。考えてみてください。あなたが世界でただ一人の人間です。最初からあなたのユニークな性格や能力に完全に一致した仕事を探すのは難しいはずです。最初から完全に向いている仕事を探すのは現実的ではないのです。では、どうするか。大体、向いていればいいのです。向いていない部分もあるかもしれませんが、それは仕事をしているうちに向いてきます。もしくは、向かせる努力をするのです。社会人として仕事を始めれば、こんなはずではなかったという点が出てきます。社会に出て仕事を始めると、思いもよらない現実の連続です。最初から完全に向いている仕事を始めたとしても、意外な展開が待ち受けているのは確実です。仕事に過度な期待をしていると、こんなはずではなかったと思い、大きなショックを受けます。大体、自分に向いているという考えの方が、就職活動の選択肢が広がります。就職後の困難においても、心構えができるため、挫折しにくくなるはずです。完全に向いている仕事ではなく、大体、合っている仕事を探す。業界研究をする30の方法。その12。やりたいことを基準にすれば、就職活動の幅はもっと広がる。就職活動では、希望する業界や業種を明確にすることが大切です。希望を明確にするから、就職活動の方向性が定まり、効率も良くなります。外資系の仕事がしたいという希望があれば、企業の絞り込みができます。この時、よくありがちなトラブルがあります。業界や業種を明確にするのはいいのですが、こだわりすぎていないでしょうか。例えば、英語を使いたいから外資系という人がいるとします。外資系という業界や業種が具体的になれば、商社を中心に就職活動を進めればいいため、効率良くなるでしょう。しかし、ここが落とし穴です。英語を使う仕事は外資系だけではありません。英会話の先生も英語を使います。通訳や翻訳でも英語を使います。欧米人向けのツアーコンダクターでも英語を使うでしょう。英語を使うとはいえ、様々な業界や業種が考えられるのです。業界や業種を明確にするのはいいのですが、こだわりすぎないことです。基準にしたいのは仕事内容です。すなわち何をやりたいかです。 やりたいことが先にあって、次にそれを実現できる業界や職種です。やりたいことを基準にすれば進むべき道が見えてきます。その結果、よりふさわしい企業を見つけやすくなるのです。就職活動はやりたいことを基準にして考える。業界研究をする30の方法。その13。やりたい仕事はあるが、適正に不安がある場合の考え方。就職活動で重視したいのはやりたいことです。自分がやりたい仕事の方が誰も早くスムーズに対応できるでしょう。やりたい仕事を選ぶのは真っ当な手段です。しかし、やりたい仕事ばかりが就職活動の基準ではありません。やりたい仕事はあるが、適正に不安があるという場合もあるはずです。つまり、やりたいこととできることがぶつかる状態です。こうした場合、どうすればいいのでしょうか。すでにやりたい仕事があるなら、適正はひとまず置いて自分の気持ちを優先させてみましょう。適正は大切ですが、絶対ではありません。適正は仕事をしていくうちに習得できる場合が多い。どんな仕事でも長く続けていれば慣れてくるものです。仕事の適正に不安があっても、やりたい仕事なら根気と集中力が出るはずです。その結果、適正がなくても適正が生まれやすくなるのです。自分の人生です。やりたい仕事があるなら自分の気持ちを優先させて考える方が納得のいく道を歩みやすいでしょう。ただし注意点もあります。やりたい仕事に進む場合はやりたい仕事の現実もよく確かめておきましょう。仕事の難易度や将来性などです。どんな仕事でも楽しい面だけでなく苦しい面もあります。仕事の実情を加味した上で判断すればより現実的な就職活動ができるはずです。適正よりやりたい仕事を優先させる。業界研究をする30の方法。その14。知らない用語に出会っても放置しない。業界研究や企業研究の際、知らない用語に触れることがあります。知らない用語に出会った時放置するのはよくありません。意味をきちんと調べましょう。キックオフ、TBCA サイクル、アウトソーシング。売上高、売上原価。販売管理費、一般管理費。流動資産、固定資産。粗利益、営業利益、経常利益、純利益。財務諸表、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書。財務用語や経済用語などはどの業界でも共通であるため、きちんと意味を調べた方が安心です。また、業界に特化した専門用語も見逃せません。例えば、IT 業界ならリレーショナルデータベース、クラウドコンピューティング。薬品業界ならジェネリック医薬品。流通業界ならプライベートブランド。不動産業界ならデューデリジェンス。生命保険業界ならソルベンシーマージン比率。調べるのが面倒と思うかもしれませんが、就職したい業界に関係しているなら調べて当然です。少し難しい専門用語でも興味を持ってきちんと調べましょう。面接では専門用語の意味を問われることがあります。専門用語を知っていればその業界に興味を持っている証明になるでしょう。小さな手間を惜しんだばかりに選考が不利になるのは避けたいところです。専門用語を知っているかどうかが就職活動を左右することもあるのです。知らない用語に出会った時は放置せずきちんと調べる。業界研究をする30の方法。その15。関連業界を見落としていませんか。就職情報サイトを利用する際、希望業界を選択します。すると業界に属した企業がたくさん表示されるでしょう。その中から自分に合った企業を探しますが、ここに盲点があります。選択した業界しか表示されないことです。当たり前といえば当たり前なのですが、十分とは言えません。人の興味関心はその中心だけでなく周辺にも及んでいるのが一般的です。志望業界でなくても志望業界に関連業界なら意外に興味が出てくることは十分考えられます。最初はあまり興味がなくても企業名や事業内容を見ていくうちに運命の出会いがあることはあり得るでしょう。業界を選択した企業が全てであると思い込んでいると企業と出会うチャンスを逃す場合があるのです。業界を選択する際は関連業界も確認した方がいいでしょう。どこまで関連とするかは自分次第ですが、繋がりがあると思われる業界は念のため確認しておくと確実です。対象とする業界を少し広げておく方が取りこぼしを防げます。最終的に必要なのは自分の目による確認です。時間の許す限り様々な業界を確認して、できるだけ多くの企業を確認するようにしましょう。業界を選択する際は、取りこぼしがないよう関連業界も確認する。業界研究をする30の方法。その16。初任給より重要なのは昇給率。業界研究や企業研究で確認する項目の一つが初任給です。初任給は業界や企業の状態を知る目安になります。成長に向かう業界や企業では初任給も高く、衰退に向かう業界や企業では初任給も低くなる傾向があります。初任給は入社後の年収をイメージしやすくなる指標でもあるため、参考にする人も多いのではないでしょうか。さて、ここで注意したいのは初任給に対する固定観念です。初任給は高ければ良い。初任給が低いのは悪い。そんな固定観念を持っていませんか。ここが危ないのです。初任給だけは良し悪しを判断できません。注目してほしいのは昇給率です。初任給が低くても昇給率が高い業界があります。例えば金融業や保険業です。金融業や保険業では初任給は低くても入社後に昇給率が高くなる傾向があります。一方で昇給が低い業界もあります。例えば宿泊業や飲食サービス業などです。宿泊業や飲食サービス業では初任給も昇給率も低い傾向があります。もちろんこれは参考であり、企業によっても大きく異なるため一概には言えません。給与面に限って言えば昇給率は初任給より重要です。昇給率が高ければ初任給は低くても生涯年収が多くなるでしょう。給与面を確認するなら初任給だけでなく昇給率も確認した上で判断することが大切です。給与面を確認するなら初任給だけでなく昇給率も確認する。業界研究をする30の方法。その17。業界の平均年収に惑わされるな。業界研究の途中で誰もがある衝撃的な事実に気づきます。業界によって平均年収に大きな差があるのです。成長業界は平均年収も低くなりがちです。衰退業界は平均年収も高くなりがちです。業界によってかなり差があるため驚いてしまうのです。ここでよくあるうっかりがあります。人間はどうしても数字で判断しがちです。平均年収の高い業界はその業界が輝いて見える傾向があります。逆に平均年収が低い業界はその業界が安定に見える傾向があります。平均年収の数字が業界の魅力を数値化しているように感じてしまうのです。多くの人が自分の希望は無視して、とにかく平均年収の高い業界に惹かれやすい。ここが注意です。あくまで業界の平均年収です。平均年収の高い業界でも稼いでいない人は稼いでいません。平均年収の低い業界でも稼いでいる人は稼いでいます。あくまで平均年収であり、個人差があるのです。大切なことは自分がその業界にやっているかどうかです。たとえ平均年収の高い業界でも自分にやっていない業界なら消極的になるため年収も低くなるでしょう。たとえ平均年収の低い業界でも自分にやった業界なら積極的になるため年収も高くなるでしょう。業界の平均年収に惑わされないことです。年収は個人の実力が大きく反映される部分です。自分の軸を大切にしてください。自分の人生の主人公は自分です。自分のやりたいことを中心に考えることで自分にふさわしい業界が見えてきます。業界の平均年収に惑わされず、あくまで自分に合った業界を選ぶ。業界研究をする30の方法。その18。安定だけが就職ではない。安定を求めて就職していませんか。大企業、人気企業、公務員などです。確かに大きな船は安定します。頑丈で体力もあり、多少のトラブルや不景気の波が押し寄せても乗り越えることができるでしょう。しかし安定しすぎるのも考えものです。大きな船に乗っていれば人は怠ける傾向があります。自分がサボっても他の誰かがしてくれるだろうと思ってしまうのです。自分が企業の歯車の一部として扱われていると分かれば、自分はさほど重要ではないと気づきます。向上心や積極性などが衰えやすくなるでしょう。また企業の規模が大きいからこそ、一人当たりの重要性が低くなり、働く実感も得られにくくなるでしょう。安定だけが就職ではありません。多少の不安定でいいのです。 世の中に本当の安定はありません。不安定が多少ある方が身が引き締まり、かえって安定します。中小企業の方が自分が企業を引っ張っている実感も得られやすくなるでしょう。そのことで働く意義を見出して人生が充実するのです。大企業、人気企業、公務員以外の選択肢にも注目してみましょう。中小企業、零細企業、ベンチャー企業などです。見方や考え方を変えれば大きな可能性が眠っていることに気づくはずです。大企業、人気企業、公務員以外の選択肢にも目を向ける。業界研究をする30の方法。その19。古い情報は役立つどころか毒になるリスクがある。業界研究や企業研究の際、心がけたいことがあります。必ず最新版で学ぶことです。就職活動にはお金がかかります。書籍を購入する際、少しでも出費を抑えようと古本を求める人も多いのではないでしょうか。古本屋に行けば安く本を手に入れることができます。半額の本もあれば10分の1の値段の本もあります。もちろん節約は大事なのですが、ここは節約すべき点ではありません。古い情報は役立つどころか毒になるリスクがあるからです。業界はたった1年で急変することがあります。構造が変わったり、問題点が増えたり、減ったり、消えたりなどです。企業の資本金、従業員数、事業内容なども1年で急変することがあります。古い情報が役立たないのでは学ぶ意味がありません。古い情報を学んだ結果、筆記試験や面接で間違いな答えをすれば、やはり印象が悪いのです。最新版の書籍は定価で購入することになりますが、必要な出費と考えましょう。今この瞬間も業界の状況は少しずつ変わっています。業界研究や企業研究では多少の出費は必要と考え、最新版で学ぶ姿勢が大切です。業界研究や企業研究では最新版で学ぶ。業界研究をする30の方法。その20。希望の職種が複数あって迷う時の対処。希望の職種はできれば絞った方がいいでしょう。時間も体力もお金も有限です。絞った方が限りある資源を有効に活用できるため、就職活動も進めやすくなります。しかし、希望の職種とはいえ複数ある場合もあります。アパレルにも興味があるが、マスコミにも興味があるという場合もあるでしょう。商社に興味があるが、金融にも興味がある場合もあるでしょう。希望の職種が複数あって迷うなら、無理に一つに絞る必要はありません。両方を選べばいいのです。迷うのはそれぞれに魅力を感じている証拠です。就職活動の範囲は広がりますが、両方を選べば両方の可能性を生かせます。おそらく就職活動を進めるうちに何らかの手応えを感じるでしょう。調べていくと思ったより厳しい現実を知ることもあるかもしれません。思い描いていた現実とは違うことを知るかもしれません。それらを知るためにもやはり両方を選んで就職活動をする方が賢明です。もし両方に内定が決まればそれから一つに絞ればいいのです。一つに絞るのはそれからでも遅くはありません。迷う場合はできるだけ可能性を広げた状態で就職活動をしましょう。希望の職種が複数ある場合は両方を選んで就職活動をする。業界研究をする30の方法。その21。職種を志望しても就職できると限らないのが就職活動の難しさ。自分にふさわしい職種を考えるとき一つ注意したいことがあります。職種を志望しても就職できると限らないことです。例えば志望する職種の競争倍率が高ければ厳しい就職活動が予想できます。努力は必要ですが就職できる保証はありません。最悪の場合全滅ということも考えられます。そこで考えておきたいのは第二志望や第三志望の職種です。第一志望の職種が難しければ別の候補に挙げておくのです。最初から職種を一つに絞るより職種を複数まで広げて就職活動をした方が可能性は広がります。第一志望に近い職種から考えると第二志望や第三志望を考えやすくなります。第一志望の職種が難しくても挫折することなく別の候補を検討できます。候補として挙げておくだけでも視野や考え方が広がり就職活動に余裕が生まれるはずです。人生に影響する選択であるため慎重な判断が必要です。できるだけ自分を生かせるような職種を探しておきましょう。最初から第一志望だけに絞るのではなく第二志望や第三志望の職種も考えておく。業界研究をする30の方法。その22。憧れは就職してしまえば冷める覚悟をしておく。憧れを持つことは悪いことではありません。ある仕事に対して素晴らしい、かっこいい、綺麗などの憧れがあるでしょう。憧れがあれば就職活動の底力も出るはずです。しかし憧れを持つのはいいのですが別の覚悟も必要です。憧れは就職してしまえば冷めてしまうことです。憧れで就職した結果憧れていた通りの仕事だったということはほぼ皆無です。ほとんどの場合思っていた理想と違うこんなはずではなかったという状況があります。テレビや雑誌で見かけるのは仕事の表面的な一部分に過ぎません。かっこいい様子や感動的な場面など面白いネタになる部分を抜き出して紹介しています。結果として私たちは誤解した憧れを抱く場合があるのです。どんな仕事でも舞台裏は修羅です。汚いこと苦しいこと嫌なことがたくさんあります。人間関係や企業同士の醜いトラブルや争いもあるでしょう。その舞台裏を知らずして憧れだけで就職するのは気をつけたい。楽な仕事は楽であるように見せているだけ。かっこいい仕事はかっこいいように見せているだけ。綺麗な仕事は綺麗であるように見せているだけ。どんな仕事でもそうです。修羅場のない仕事なんてありません。憧れを持つのは結構ですがその憧れている仕事の舞台裏は修羅場であると考えた方が現実的です。どんな憧れの仕事だろうと舞台裏は修羅場と認識する。業界研究をする30の方法。その23。できるはずがないではなくできるかもしれないと考える。業界研究の際できるはずがないと思っていませんか。明らかに自分にやっていないと分かる業界なら見向きもせず素通りしてしまいます。この業界は自分には不向き。こんな仕事は絶対にできない。自分がこの業界に就職するなんて考えられない。そうした意識が前提にあると無意識のうちに無視してしまうものです。しかし本当に合っているかどうかは分かりません。できるはずがないと思うことをできるかもしれないと考え直してください。不向きであることを承知でその業界で働いている自分を想像してみましょう。スムーズに光景が浮かび思いのほか様になっていることがあります。なぜか楽しそうに仕事をしている様子が浮かぶかもしれません。食わず嫌いがいざ食べてみると意外に美味しいと感じるようなものです。最初から無理だと思い込んでいるといつの間にか可能性を捨てている場合があります。最初からできるはずがないと思い込むのは好ましくない習慣です。できるかもしれないと考えながらその業界で働いているイメージをしましょう。想像するだけですからお金も時間もかかりません。少し頭の中で考えてみるだけでいいのです。自分の意外な可能性に気づくきっかけになるかもしれません。不向きであることを承知でその業界で働いている自分を想像してみる。業界研究をする30の方法。その24。進路が決まっていなくても就職情報サイトに登録すべきか。就職活動を始めるのは大学3年頃が一般的です。ところが大学3年になっても具体的な進路が決まっていない人も多いのではないでしょうか。進学と就職で迷っている状態です。進路が決まっていなければ次の行動も決まりません。さて進路が決まっていなくても就職情報サイトに登録すべきでしょうか。正解は登録すべきです。進学と就職で迷っている状態とは就職する可能性もあるということです。就職する可能性がわずかでもあるなら就職情報サイトに登録する意味があります。いざ就職にしようと決めてから登録するのでは出遅れる場合があります。例えば企業説明会の申し込みです。申し込みには期限がありますがキャンセルなら後からでもできます。チャンスを逃してからでは遅いのです。進路が具体的に決まっていなくても希望の業種や職種くらいはあるのではないでしょうか。少しでも気になる企業があればせめて資料を請求するだけでもいいでしょう。就職情報サイトに登録しておけば様々な企業情報を得られるチャンスに恵まれます。就職情報サイトからの情報が進路を決める材料になることも考えられます。就職活動は出だしが肝心です。進路が決まっていないからこそ就職情報サイトに登録する価値があるのです。進路が決まっていない状態でも就職情報サイトに登録しておく。 業界研究をする30の方法。その20度。口コミは信じやすい一方、近みや誤解が混じりやすい。あらゆる情報源の中でも無意識のうちに信じやすいものがあります。口コミです。A さんは B さんと付き合っているらしい。そんな噂を聞いて証拠もないのに信じた経験が学生時代にあるのではないでしょうか。口コミは信頼できる人のフィルターを通しているため信じやすい傾向があります。特に身近な友人の口コミは信頼関係が結ばれているため深く信じる傾向があります。確かに口コミも貴重な情報源ですが、愚直に信じるのも注意が必要です。口コミが頼りになるのは事実ですが、絶対ではありません。あくまで口コミは口コミです。口コミは近みや誤解が混じりやすい特徴があることを意識する必要があります。話をよく聞くと事実ではなく意見である場合が多い。具体的なデータもなく誤解である場合もあるでしょう。その人だからそう感じるだけかもしれない、間違った情報かもしれないなどの柔軟な考えが必要です。例えばデスクワークをどう考えるかです。企業の仕事が合っている人なら快適、楽しそう、健全などの印象を持つでしょう。一方、運動を好む人なら暗い、地味、不健康などの印象を持つかもしれません。どちらが正しいのかは関係ありません。人それぞれなのです。この時デスクワークは良い、悪いなどの口コミを愚直に信じると考えが混乱します。人それぞれですから人によって答えが違います。全ての情報には近みや誤解が混じります。特に口コミは信じやすい一方、近みや誤解が混じりやすい。このことを深く心に刻み、口コミと上手に付き合っていくことが大切です。あらゆる情報源の中でも特に口コミには注意する。業界研究をする30の方法。その26。汗をかいて集めた情報で本当の差がつく。企業研究にインターネットは大変便利です。インターネット環境さえあれば低価格で誰もが手軽に情報を入手できます。現在の就職活動ではインターネットは必須と考えていいでしょう。携帯電話端末も進化して電波さえあればどこでも情報が入手できるようになりました。実際のところインターネットさえあれば多くの企業情報を集めることが可能です。インターネットで企業研究をするのはいいのです。注意が必要なのは企業研究がインターネットのみという状況です。確かにインターネットは企業研究に必須ですが、そこでは差ができません。インターネットは便利ですが、結局は誰でも入手できる情報だからです。誰でも入手できる情報では差がつきません。本当の差はなかなか入手できない情報でつくのです。すなわちインターネット以外の手段です。例えば企業説明会です。社員が説明する場を直接確認することでインターネットだけでは知ることができない雰囲気や印象などがわかります。OB、OG 訪問も重要です。社員と直接会って話すことでインターネットでは公開されていない情報を入手できるでしょう。インターネットでは入手できない情報こそ高い価値があります。足を動かしましょう。体を動かしましょう。汗をかいて集めた情報で本当の差がつくのです。インターネット以外の手段で情報を集め差をつける。業界研究をする30の方法。その27。余裕があれば興味のない業界も見ておきたい。業界研究で余裕があれば興味のない業界も見ておくといいでしょう。興味のない業界を見ても仕方ないと思うかもしれませんが、思わぬ副産物があるかもしれません。業界研究の段階は可能性を広げる段階でもあります。最初は全く興味がない業界でも調べていくうちに興味が出てくる可能性は十分考えられます。例えば介護業界に興味がある人が無関心の観光業界を調べた結果、だんだん興味が出てくるかもしれません。 IT 業界と観光業界は新しい冒険という共通点があります。全く畑違いに思いますが、深い部分でつながりがあり、自分の潜在的な興味関心が刺激されることがあります。共通点に注目しながら業界研究をするとワクワクして面白くなるでしょう。どんなところに自分の可能性が隠れているかわかりません。自分の可能性を発掘するためにも時間の許す限り業界研究は幅広く行うといいでしょう。意外な業界で思わぬ適性を見出す可能性があります。興味のない業界を調べた結果、やはり興味が出なくても無駄にはなりません。様々な業界を見て視野を広げておくことは社会を理解する上において今後の財産になります。学生時代のうちに業界の知識を深めておけば社会に精通した人材が育つでしょう。余裕があれば興味がない業界も見ておく。業界研究をする30の方法。その28。国内にいながら海外の求人情報を集める方法。海外への就職を考えるとき壁になるのは情報収集です。まず最も手軽な手段はインターネットです。インターネットが普及している現代では以前より海外企業への就職が容易になりました。勇気のある人はぜひ挑戦してみましょう。インターネットを活用したアプローチは主に次の3つがあります。1。国内の就職情報サイト。まず盲点なのが国内の就職情報サイトです。国内の就職情報サイトにも海外企業の求人情報が掲載されている場合があります。海外にも事業展開をしている企業がたくさん見つかるかもしれません。2。海外の就職情報サイト。外国語が読めるなら海外のウェブサイトを直接確認するといいでしょう。インターネットは世界中にアクセスできるため、こういう時こそ最大限に活用したいところです。海外にも就職情報サイトがありますから利用すると便利です。就職情報サイトという言葉をその国の言語に翻訳して検索すれば見つかります。就職情報サイトを活用すれば国内にいながら効率よく情報を収集できます。3。企業のウェブサイト。企業のウェブサイトに直接アクセスして採用情報などを確認します。海外であってもインターネットなら関係ありません。会話に不安があればメールを使って問い合わせるとスムーズです。メールなら文章を考える時間があり、時差を気にする必要もないため問い合わせやすくなります。もちろん会話に自信があるなら国際電話をかけて現地の採用担当者と直接話すのもいいでしょう。電話料金と時差に注意すれば国際電話は便利な手段になるでしょう。インターネットを活用して情報収集する。業界研究をする30の方法。その29。希望する業界や業種に確信が持てなくなった時の対処。自分は本当にこの業界が合っているのだろうか。自分が志望する業種にも関わらずどことなく不安がある。自分が希望しているにも関わらず本当にこれでいいのか疑いが生じてしまう。矛盾した状況ですが意外と多いパターンです。無理もありません。まだ仕事を始めていない段階ですから、自分にふさわしい選択であるか不安が生じやすくなるのです。さて、希望する業界や業種に確信が持てなくなった時どうすればいいのか。こうした時におすすめの対処があります。迷ったら近づいてください。迷うのははっきりしていないからです。遠くから確認していると細部がよくわからないためぼんやりします。判断が難しく疑いが出てきます。そのままの状態ではっきりさせるのは難しい。だから近づいてみるのです。近づけば細部がよく見えるようになるため良し悪しの判断がしやすくなります。業界に不安が生じればさらに多くの企業説明会に出席してみます。業種に不安が生じれば本屋に駆け込み必要な情報を集めるといいでしょう。疑問点があるなら企業に問い合わせるのも OK です。不安があるからこそ近づくのです。抽象的なことが具体的になり、曖昧だったことが明確になります。結果として疑いが晴れ、確信が持てるようになるのです。迷ったときは近づく。業界研究をする30の方法。その30。志望業界が複数あって情報収集の余裕がない。どう攻略するか。人によって志望業界が複数の場合もあるでしょう。若い時ほど自分の可能性に挑戦したいと思い、志望業界が複数になることも多いはずです。しかし志望業界が複数に渡るとある問題にぶつかります。情報収集の余裕がないのです。志望業界が多ければ多いほど対象になる企業も多くなります。情報収集に膨大な時間やお金が必要になるのです。学生には学業があります。就職活動は大切ですが、時間を闇雲に消費するのも得策ではありません。さて、どう攻略すればいいのか。この時に助けとなるのが友人です。志望業界がいくつもあれば、友人のネットワークを最大限に活用しましょう。 人を通して得られた情報は有益、無益の取捨選択がされているため役立ちます。友人と情報交換をすれば限られた時間を有効に活用できます。例えば忙しくて企業説明会に出席できなくても出席した友人から話を聞けば情報を得ることができます。しかも内容をまとめた状態で教えてくれるでしょう。友人の友人でも構いません。人脈をできるだけ幅広く活用して効率を高めましょう。就職活動の手応えを聞くだけでも参考になるはずです。就職活動は友人と協力する方がはるかに効率よく進めることができます。友人と協力することで就職活動の意欲もさらに強くなるでしょう。友人のネットワークを活用する。業界研究をする30の方法。まとめ。その1。企業研究の前に業界研究をする。その2。10の情報源を最大限に活用する。その3。業界地図と業界コンの違いを確認する。その4。筆記試験や面接の対策でもあるという意識を持って業界研究をする。その5。さまざまな情報を積極的に入手する努力をする。その6。どんな情報も主観が混じっている可能性を考慮する。その7。偏見や先入観を持たず真っ白な気持ちで始める。その8。一生付き合うつもりで業界を選ぶ。その9。ニュースの確認を日課にして各業界の動きを知る。その10。やりがいを感じる仕事は自分で考える。その11。完全に向いている仕事ではなく、大体やっている仕事を探す。その12。就職活動はやりたいことを基準にして考える。その13。適正よりやりたい仕事を優先させる。その14。知らない用語に出会った時は放置せずきちんと調べる。その15。業界を選択する際は取りこぼしがないよう関連業界も確認する。その16。給与面も確認するなら初任給だけでなく昇給率も確認する。その17。業界の平均年収に惑わされずあくまで自分に合った業界を選ぶ。その18。大企業、人気企業、公務員以外の選択肢にも目を向ける。その19。業界研究や企業研究では最新版で学ぶ。その20。希望の職種が複数ある場合は両方を選んで就職活動する。その21。最初から第一志望だけに絞るのではなく第二志望や第三志望の職種も考えておく。その22。どんな憧れの仕事だろうと舞台裏は修羅場と認識する。その23。不向きであることを承知でその業界で働いている自分を想像してみる。その24。進路が決まっていない状態でも就職情報サイトに登録しておく。その25。あらゆる情報源の中でも特に口コミには注意する。その26。インターネット以外の手段で情報を集め差をつける。その27。余裕があれば興味がない業界も見ておく。その28。インターネットを活用して情報収集する。その29。迷った時は近づく。その30。友人のネットワークを活用する。